議会だより愛川、令和5年7月15日発行、第178号です。音声版議会だより愛川は、愛川町録音ボランティアグループ、楓の会が、視覚障害者のために作成したものです。それでは、議会だより愛川、令和5年7月15日発行、第178号をお届けします。編集発行、愛川町議会、広報校長常任委員会。郵便番号 243-0392。神奈川県愛光郡愛川町墨田 251-1。電話 046-285-2111 代表。046-285-6927 直通。責任者、議会議長、渡辺元井。年4回発行。この CD の収録時間は、およそ90分です。総ページ数は14ページです。判例。この CD の階層は、レベル1です。それぞれの記事の写真は省略します。目次でご案内する記事は一部ですが、見出しですべてを検索することができます。判例終わり。目次、表紙1ページ。2023愛川町議会、5月臨時会、専決処分の承認、条例補正予算、6月定例会、条例議案、補正予算、事件議案、個人総括質疑、2ページ、3ページ。会派議決一覧表、4ページ。一般質問、茅田孝之議員、5ページ。岸上敦子議員、山中正樹議員、6ページ。玉里勝議員、井上博明議員、7ページ。小林恵子議員、鈴木真一議員、8ページ。安倍孝之議員、井出和美議員、9ページ。令和4年度政務活動費収支報告、政務活動行政視察研修の内容、10ページ。第28回議会クイズ、第27回議会クイズの答えと当選者、委員長副委員長事務局長研修会、令和5年度町村議会議長副議長研修会。視察のため来庁されました。町色アプリの紹介。11ページ。第10回町民との意見交換会を開催。町民による様々な提言。12ページ。その他、議員議会への質問等。次回定例会のお知らせ。13ページ。愛川ほっこり写真館、編集後期、14ページ。目次終わり。表紙説明。タイトルは、田代西原から夏を感じて、田代水利組合の旧水門とあります。夏の山と、青い空と白い雲を背景にして、手前に緑の木立の中に佇む古い水門の写真があります。表紙説明終わり。
2023愛川町議会、令和5年第2回5月臨時会が5月2日に開催され、3件の町長提出議案を審議し、全議案を可決、承認しました。また、6月定例会が、6月1日から14日まで、会期14日間、本会議開催日4日間にわたり開催され、条例及び補正予算など、14件の町長提出議案を審議し、全議案を可決するとともに、陳情3件を審議しました。令和5年、第2回臨時会日程。 月日、曜日、会議名、主な内容の順に読みます。5月2日火曜日、本会議。閉会中における議員の辞職許可、報告、専決処分の承認、町長提出議案の説明、質疑、討論、採決。令和5年第2回定例会日程。6月1日木曜日、本会議、陳情の委員会付託3件、水道検査結果報告3件、町長提出議案の説明、継続費繰越計算書の報告、繰越免許費繰越計算書の報告、公共下水道事業会計予算繰越計算書の報告、水道事業会計予算繰越計算書の報告。5日月曜日本会議、一般質問6人。6日火曜日本会議、一般質問3人。8日木曜日、総務建設常任委員会、付託案件の審査、所管事務調査。9日金曜日、教育民生常任委員会、付託案件の審査、所管事務調査。14日水曜日、本会議、町長提出議案の説明、質疑、討論、採決、付託案件の審査結果の委員長報告、質疑、討論、採決。
5月臨時会、専決処分の承認、条例補正予算。愛川町国民健康保険税条例の一部改正、賛成全員。地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額にかかる課税限度額が引き上げられるとともに、低所得者の軽減措置の対象を拡大するため、5割軽減及び2割軽減の対象世帯にかかる軽減判定所得の基準の見直しが行われたことから、専決処分を行ったものです。施行期日、令和5年4月1日。令和5年度愛川町一般会計補正予算第1号。賛成全員。歳入歳出予算の総額に、それぞれ7388万8000円を追加し、一般会計の総額を138億9688万8000円としたものです。主な内容は、新型コロナウイルスワクチン接種について、高齢者や基礎疾患を有する方、医療従事者、介護従事者等を対象に、春から夏にかけて実施する方針が国から示され、ワクチン接種を迅速に実施するための準備期間を確保する必要があったことから、専決処分を行ったものです。補正予算。令和5年度、愛川町一般会計補正予算、第2号。賛成全員。歳入歳出予算の総額に、それぞれ2218万3000円を追加し、一般会計の総額を139億1907万1000円としたものです。主な内容は、低所得の子育て世帯に対し生活の支援を行うため、国から児童1人につき5万円の子育て世帯生活支援特別給付金の支給が示され、同支給期限が5月末となっていたことから、補正し対応したものです。6月定例会、条例議案、愛川町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正、賛成全員。新型コロナウイルス感染症から町民等の生命及び健康を保護する緊急の措置にかかる作業に従事した職員に支給する 特殊勤務手当の特例について、5月8日付で新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが2類相当から5類へ見直しされ、同日付で施行された人事院規則の一部改正も踏まえ、当該支給に関する規定について削除するものです。施行期日、交付の日。愛川町税条例の一部改正、賛成全員。地方税法施行規則の一部改正に伴い、原動機付き自転車の種別割のうち、特定小型原動機付き自転車をミニカーの税率区分に係る要件から除外する改正を行うものです。施行期日、令和5年7月1日。愛川町立体育施設条例の一部改正。賛成全員。本条例に規定する愛川町見ませプールについて、近年では利用者が減少している一方で、多額の運営業務委託料や光熱水費がかかっていることに加え、施設の老朽化により修繕に多くの経費を要しています。こうした中、施設の運営にかかる費用対効果等を考慮し、令和5年6月30日をもって当該施設を廃止するため、4月11日から30日までパブリックコメント手続きを実施し、当該施設の設置根拠である本条例から愛川町見ませプールにかかる規定を削除するものです。愛川町火災予防条例の一部改正、賛成全員。対象火器設備等の位置、構造及び管理、並びに対象火器器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、EV 車の急速充電設備の出力の見直し、及び火災防止上の必要な措置が見直され、喫煙等に関する規定等の改正を行うものです。施行期日、令和5年10月1日、および交付の日。補正予算。令和5年度愛川町一般会計補正予算。第3号。賛成全員。歳入歳出予算の総額に、それぞれ2億9,641万7,000円を追加し、一般会計の総額を142億1,548万8,000円とするものです。主な内容としては、物価高騰等対策地域振興券事業として、命と暮らしを守る愛川元気券、一人当たり3000円分に2000円を上乗せし、合計5000円に増額して全町民へ配布するもので、振興券と印刷代及び換金手数料の追加費用を見込んだものです。愛川町水道事業会計補正予算。第1号。賛成全員。収入予定額に1350万円増額し、6億1850万円とするものです。電気料金高騰に伴い、動力費が増額したことにより、一般会計から補助金を繰り入れするものです。令和5年度愛川町一般会計補正予算第4号。賛成全員。歳入歳出予算の総額に、それぞれ1億2,599万6,000円を追加し、一般会計の総額を143億4,148万4,000円とするものです。主な内容としては、新型コロナウイルスワクチンの2回目接種が完了した5歳以上の方を対象に、9月から12月にかけて、秋冬接種を実施するための関連予算を計上するものです。 事件議案、財産の取得について、人海収集車購入、賛成全員、取得価格9,169,124円、納入者株式会社森田エコノス神奈川支店、納入期限令和6年3月15日、救助工作車購入、賛成全員、取得価格9,834万円、納入者帝商株式会社、納入期限令和6年3月31日、救助工作車資機材購入、賛成全員、取得価格1,331万円、納入者株式会社関東小池、納入期限令和6年3月31日、工事請負契約の締結について、令和5年度平山下平線第一工区改良工事、賛成全員、請負契約金額8,544万8,000円、請負契約の相手鈴木土建株式会社、後期本契約締結の日から令和6年3月29日まで、令和5年度観光産業連携拠点敷地造成工事、賛成全員、請負契約金額1億9,580万円、請負契約の相手鈴木土建株式会社、後期本契約締結の日から令和7年3月28日まで、町道路線の廃止、賛成全員、開発行為に伴う帰属により延伸された中津下大塚地内の路線について、路線の終点が変更となることから、一旦廃止の手続きを行うものです。町道路線の認定、賛成全員、新たに町道として管理する必要が生じた2つの路線について新規路線として認定するものです。今回半原下荒口内の路線は開発行為に伴う帰属で、中津下大塚地内の路線は一旦廃止となる路線の終点が変更となることに伴い、新規路線として改めて認定するものです。個人総括質疑。6月14日の本会議では、条例補正予算事件議案を対象に、井上議員、小林議員、安倍議員、山中議員、岸上議員の5名が個人総括質疑を行いました。質疑項目の一部を紹介します。地域交通事業者支援事業費、事業費の詳細について、相川製塩施設維持管理経費増額、増額の詳細について、農業経営安定化支援事業費、事業費の詳細について、児童福祉一般管理経費増額、増額の詳細について、財産の取得について、人海収集車購入、人海収集車の使用における安全装備について、財産の取得について、救助工作車購入、救助工作車の更新理由について、戸籍住民基本台帳一般管理費増額、増額の詳細について、
令和5年第2回臨時会議決一覧表。全会一致の議案、議案番号、案件、議決結果の順に読みます。町長提出第21号、専決処分の承認について、相川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について承認。町長提出第22号、専決処分の承認について、令和5年度 愛川町一般会計補正予算第1号承認。町長提出第23号令和5年度愛川町一般会計補正予算第2号可決。令和5年第2回定例会議決一覧表。全会一致の議案。議案番号、案件、議決結果の順に読みます。町長提出第24号。愛川町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について。可決。町長提出第25号。愛川町税条例の一部を改正する条例の制定について、可決。町長提出第26号。愛川町立体育施設条例の一部を改正する条例の制定について、可決。町長提出第27号。愛川町火災予防条例の一部を改正する条例の制定について、可決。町長提出第28号。令和5年度愛川町一般会計補正予算第3号可決。町長提出第29号。令和5年度愛川町水道事業会計補正予算第1号可決。町長提出第30号。財産の取得について人海収集車購入、可決。町長提出第31号。財産の取得について、救助工作車購入、可決。町長提出第32号。工事請負契約の締結について、令和5年度平山下平線第一工区改良工事、可決。町長提出第33号。町道路線の廃止について可決。町長提出第34号。町道路線の認定について可決。町長提出第35号。令和5年度愛川町一般会計補正予算第4号可決。町長提出第36号。財産の取得について救助工作車資機材購入可決。町長提出第37号。工事請負契約の締結について令和5年度観光産業連携拠点敷地造成工事可決。陳情第2号。透析患者の通院への助成についての陳情。趣旨了承。意見が分かれた議案。議案番号、議案等の件名、議員名、議決結果の順に読みます。なお、無所属渡辺元議長は採決に加わりません。陳情第3号。重度障害者の医療費助成についての陳情。賛成。公明党、井出和美、佐藤理恵、岸上敦子。日本共産党、愛川町議員団、鈴木真一、井上博明、小林恵子。飛鳥未来、山中正樹、小島総一郎、木下真紀子。令和愛川、安倍隆行、馬場司、加谷隆行。反対、不採択。無所属、玉利勝、佐藤茂。趣旨了承。陳情第4号。地方財政の充実、強化を求める意見書を、国に提出することを求める陳情。賛成。公明党、井出和美、 佐藤理恵、岸上敦子、飛鳥未来、山中正樹、小島宗一郎、木下真紀子、令和愛川、安倍隆行、馬場司、加谷隆行、無所属、たまり勝、佐藤茂、反対、採択、日本共産党、愛川町議員団、鈴木真一、井上博明、小林恵子、趣旨了承。陳情。審査の結果、機上配布となったもの。受理番号、5。受理年月日、令和5年5月15日。件名、国に対し適格請求書等保存方式、インボイス制度の延期、見直しを求める陳情。陳情者、東京都北区赤羽、3-3-3、ドミール赤羽、707、インボイス制度を考えるフリーランスの会、代表、安倍晋。一般質問、ここはどうなるの？紙面の都合により、発言の一部を掲載しています。詳しくは役場等に備え付けてある会議録をご覧いただくか、インターネットでもご覧になれます。なお、第2回定例会の会議録は9月頃には閲覧できる予定です。各議員の写真の横にある二次元コードを読み込むと、本会議での質問動画がスマートフォンやタブレット端末でご覧になれます。加谷隆行議員、フードドライブ今後の取り組み。問い、町の未来のためにも、ゴミの廃棄や削減の問題は、作る責任、使う責任として、町民一人一人が意識を高め、脱炭素社会の実現に向けて、フードロス問題により一層取り組む必要がありますが、町の考えを伺います。答え、町イベントで実施、意識の醸成を図る。町長、本町のイベントにおいてフードドライブを実施し、町社協等に食品の提供を行っています。今後も食べ物を無駄にしない意識の醸成と定着を図るために、周知、啓発を行っていきたいと考えています。水平リサイクル、今後の展開。問い。水平リサイクルは、使用済みのペットボトルを再びペットボトルにする、ボトルトゥーボトルといい、CO2 削減のために必要な取り組みであると考えます。町民の皆様や子どもたちにより分かりやすく啓発し、子どもたちの世代から脱炭素社会に向けた取り組みについて学び、考える必要があると考えますが、町の取り組みを伺います。答え、意識向上、チラシ配布、循環型社会の理解へ。町長、水平リサイクル事業を実施するための連携協定をサントリーグループと締結し、これを契機に町民皆さんの意識を上げるために、啓発チラシの配布等を行い、周知、啓発に努めます。また、町内の小中学生と愛川高校生に水平リサイクルされたペットボトル飲料を配布し、学校や家庭で循環型社会の必要性について、理解を深める取り組みを行います。
岸上敦子議員、相続登記の義務化、周知方法と連携。問い、相続登記が義務化されることになりました。周知方法と法務局との連携について伺います。答え、令和6年度より施行。ホームページや広報誌等を掲載。町長、相続登記の義務化は令和6年4月1日に施行されます。 すでに税務課窓口においてパンフレットの配下のほか、本年3月号の広報愛川やホームページで周知を図っています。また、死亡届が提出された際にも、相続人の方に直接お伝えをするなど、周知に努めています。クーリングシェルターの指定、問い、熱中症特別警戒アラート発表を受けて開放するクーリングシェルター、秘書施設の指定について伺います。答え、重大な健康被害想定、情報収集に努め検討。町長、このクーリングシェルターは、冷房設備などの一定の要件を満たした施設を、住民等が退避する場所としてあらかじめ指定し、従来の熱中症警戒アラートよりも、さらに重大な健康被害が想定される、熱中症特別警戒アラート発表時に開放し、必要な方が確実に利用できるよう求められています。国では、令和5年4月に成立した改正法に基づき、クーリングシェルター等の取り組み指針、熱中症対策実行計画を5月30日に閣議決定したので、今後は国や県からの情報収集に努めながら検討をしていきます。山中正樹議員、空き家バンクの現状、空き家の実態の把握。問い、総務省が空き家を4つに分類したうちのその他の住宅は、長期不在や取り壊し予定の住宅などを指し、平成10年の182万戸から平成30年には347万戸にまで増加し、今後も急速に増加すると予想されています。そこで、町の空き家バンクと空き家の実態把握について伺います。答え、創設以来110件登録、最新の実態は308件。町長、平成27年4月に県内他自治体に先駆けて空き家バンクを創設し、利活用と適切な維持管理の促進に努めています。創設以来累計で110件が登録され、うち107件が制約されています。また、空き家対策のためには、実態を的確に把握する必要があり、令和2年の調査では308件で、平成30年と比べ20件の減となっています。我が家の未来ノート活用。問い、昨年度から始めた我が家の未来ノートは良い取り組みだと思いますが、土地所有者に届くかどうかが鍵です。そこで配布について伺います。答え、空き家にしないセミナー、昨年度に開催し配布。環境課長、町内に物件を所有し、将来に不安を持つ方などを対象に、神奈川県司法書士会から講師を派遣していただき、開催した空き家にしない対策セミナーで、我が家の未来ノートを活用しながら相続などについての対策や準備の必要性をご理解いただいています。田間勝議員、人口の急速な減少、町の対策と課題。問い、日本の人口が予測より急速に減少していることが判明しました。そこで、町における人口減少に対する対策について伺います。答え、経済活動等の縮小、公共サービス悪化。町長、人口減少問題を喫緊の課題と捉え、子育てしやすい環境の整備や支援体制の充実などに意を注ぎ、様々な取り組みを行っています。また、3世代同居定住支援や新規就農者支援事業なども創設し、移住や定住促進を図るため、継続的な支援を行っています。人口減少下の交通環境。 問い、鉄道のない町は人口減少対策が難しいという声を聞きます。そこで町に住み続けることのできる交通環境の確保の考えについて伺います。答え、利便性向上へ取り組み、小田急延伸も期待。町長、愛川町総合交通計画に基づき、国道412号を経由する急行バスの運行や、桜台小沢線を経由する新規バス路線の運行、町内循環バスのルート再編など、乗り合いバスの利便性の向上と、交通環境の整備に向け取り組んでいます。また、小田急多摩線の延伸に向けて、近隣自治体や住民団体と連携を図りながら、粘り強く要望活動を続けた結果、県の交通計画に検討が望まれる路線として新たに位置づけされるなど、前進が図られています。一方で、社会情勢の変化により、地域公共交通の需要縮小に加え、エネルギー価格の高騰による厳しい運営状況が続いているため、新たに多くの課題が発生していますが、町民が安心して住み続けることができる交通環境の確保に努めます。